皆さんこんばんは。いよいよクリスマスが近づいてきました。今日はイエス・キリストのご降誕を待ち望むアドベントの第3週、今週はマタイの1章から、また来週はルカの1章からお話をしようと思っています。先ほどお読みいただいた系図は、それにしてもエリカ姉妹、こう一回も噛まずにすごいですね。名前をきっちり読まれて、もう本当に感心いたしました。ありがとうございました。マタイがイエスの誕生物語、つまりクリスマス物語を書き始める、その序文として書いたものですが、この系図は聖書とはどういう書物かを雄弁に語ってます。実は聖書を学び始めた人が自分で聖書を読もうと思って最初にぶつかる壁がこの系図で、これを見て気持ちがなえるというか、僕自身初めて聖書を読んだ時、やっぱりマタイからとなりますよね。でもこんな名前を並べて何の意味があるんかなと最初思いました。この書き出しにそんな印象を持った人はおそらく僕だけはないと思いますが、僕らがこの系図から学べることは、おそらく皆さんが想像するよりずっと多くの内容を含んでます。この箇所が僕らに語りかけているのは、福音とは何かということ。それは、答えから言いますと、福音はアドバイスではなく知らせだということです。そしてこの箇所が僕らに語りかけている二つ目は、イエスはこの世の価値観をひっくり返すお方だということ。そして三つ目が、キリストにあってあなたは最高の休みを、休息を手にすることができる、この三点です。それでは早速、マタイの描く恵みの歴史、真実の物語に入っていきたいと思います。まず一つ目のポイントは、聖書は良い助言ではなく良い知らせだ、助言ではなく知らせだということです。マタイがイエスの誕生物語を昔々あるところでと始めなかったのには意味があります。昔のことを語るとき、おとぎ話や伝説、神話など、大体そんな始まり方をするし、昔やってた、今もやってるのかもしれませんけど、テレビの日本昔話も語り始めはこれに決まってました。が、マタイはそんな語り始めではなく、一節、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と断言してます。ではなぜこれが意味を持つんか。それはこれから語ろうとする福音は知らせであって、ニュースであって助言ではないということをこの言葉が表すからです。助言、アドバイスはこれからどんなふうにしたらいいかという内容ですが、ニュースはすでになされたことの報告、別の言い方をすると、助言はこれから何をし、どんなふうに頑張ればいいという指図が内容ですが、ニュースはまず何が起こったのかを披露し、それへのレスポンスを促すものです。またアドバイスは基本的にあなた次第ですが、ニュースはこれは歴史上すでに起こったことであって達成された内容だと確実性を持って迫ります。例えばですが、ある町がどっかの侵略者に侵略されそうだとする。その時その町に必要なのは軍事アドバイザーである、またその助言です。その人は土塁はどこに築き、射撃兵はどこに立たせ、戦車はどこに配備してどう隠すかなど指示を出すでしょう。つまり これから攻めてくる敵を倒すにはそんな軍事アドバイザーが必要だということ。でももしあなたがその町の偉大な王様で、すでにその敵を打ち破った後だって、もう町は救った後だということやったらどうでしょう。そうなると軍事アドバイザーはもはや不要で、あなたがなすべきことはその事実を使者を通して、伝令を通して伝えることです。ギリシャ語で伝達者はアゲロス、これはエンジェル、天使の言語で、クリスマスがそうだったように、この時やるべきことはメッセンジャーとして天使を送るということなんです。メッセンジャーはこうしなさいではなく、今起こったことはこういうことだ、あなたはこのことに応答しなければならない、この出来事は全てを変える、だからこの出来事に応答して動きなさい、というのがその内容。つまりクリスマスの伝言は、物語は僕らがどう生きるかの指針ではないということ。実際どうでしょう、僕たちがクリスマスの知らせを聞いてですね、どう生きるかを決めるかと考えたら、確かにあの話を聞いて僕らも馬小屋で赤ちゃん産もうかななんて思う人はいないわけです。また羊飼いになろうかと考える人もいません。違うんです。クリスマスの物語はすでに終わったことについての伝達、伝言、報告、発表です。僕らがもし他の宗教の掲げる救いというものについてお話を聞いたとしたら、おそらくはニュアンス的にですけど、そのためにあなたは何々をしなければならないというアドバイスになってくるでしょう。実は他の宗教ではなく、僕らと同じキリスト教の看板を掲げている教会においても、残念なことに救いというものについてアドバイスが語られている場合があるんですね。救いってどんなふうにもがいて、どんなふうに頑張って、どんなふうに勝ち取るもんであって、そのためにあなたは祈らないかんし、本も読まないかんし、従わないとダメやし、意識改革をしなければならない、などなど。でもこれは違うんです。福音はそんなアドバイスじゃない、あくまでメッセージ。キリスト教の創始者であるイエス・キリストが来られた時に言われたことは、何々せよではないんです。先日見れば、私はあなた方が決して見ることのできない霊的な現実を示すために来た。私はあなたたちが行くことのできないところから、今あなたたちのところにこうしてやってきた、という事実の報告でした。クリスマスの出来事も、実はイエス・キリストが何をしに来られたかを語るもんなんですね。聖書そのもの、これは大きな物語、グランドナラティブということができるかと思います。そしてクリスマスというのは、実はその縮小版、ショートナラティブなんですね。別な言い方をするとですね、クリスマスはイエス・キリストの人生の伏線です。そんなん言われてもよくわからないと思います。こういうことです。僕らは自分をすぐに神の位置に置こうとします。神みたいになりたい、自分が全部決めたいと思うから。だから神は逆に今僕らがいる場所にまず自分を置かれたんです。それはどこか それはまず寒い馬小屋でした。イエス・キリストは神であられるのに、本来僕らがおるべき寒さの中にまずご自分を放り出してくださったんです。これを知ることが、今僕の言うてる福音はアドバイスではなくて報告だの意味を知る、そして理解する鍵となります。今から言うと皆さんあれって思うとこあるかもしれませんが、キリスト教は決して自己啓発を目的とはしてないんです。教会はインスピレーションを得たり人生の指針を得たりするために行く場所ではないということ。もちろんキリスト教はあなたに生き方についての多くの示唆を与えてくれるでしょう。がキリスト教はもともと倫理的になったり新しい生き方をしたり共同体に入ったりすることではありません。もちろんキリスト教にはそれらすべてが含まれてはいるけど、でもそれより先にまずメッセージを信じるかどうかにかかってるんです。それは真実なんかって、神は本当に人間になったんかって、この疑問を持ち、神は本当にあなたのために生き苦しみ死んだんか、本当に墓からよみがえったんかを自ら問う。そしてもしこれが本当なら、そして Yes, he did it. I do believe so. と言えるなら、聖書に書かれていることの全てが、その物語が、またそこにある生き方も全部意味があるということになる。でももしそれが真実でないなら、事実でないなら、もう全てがナンセンスとなるわけです。事実であるかどうかが最初の一歩、それが全てを決める。だから福音は良い知らせであって、これが先ほどの啓示の示すところなんです。福音は助言ではなく良い知らせ、これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、イエス・キリストはこの世の価値観を根底からひっくり返す。先ほどの啓示はイエス・キリストがこの世の価値観を完全にひっくり返すということを示しています。それだけ言われてもピンとこないとは思いますが、なぜそう言えるんか。先ほど読んだマタイの一章の前半は啓示のように見えますが、実は僕らの日本的な感覚で言うと、これは現代の履歴書というふうに理解した方が正しいんです。あの時代のユダヤ人、彼らの間では人が誰につながってるのか、その家族やその血統が全てを決める重要ポイントやったということ、そして当時の人々が自分を紹介するとき、世界に向けて紹介するとき、まずは啓示を持ってくるんです。そうやって推薦した。だからその人の本質を表すのが啓示だという、それぐらいの大きな意味を持ってたわけです。僕ら的に言うとその意味で履歴書なんですね。ところが面白いのは、履歴書の場合都合の悪い経歴というのは載せません。僕は大学に入る前に一浪したんですが、寸大のことなんか普通ここには書かないわけです。がイエスはこの啓示で逆のことをされました。この啓示には5人の女性が登場しますが、古代において女性は啓示には乗らないんです。なぜか、それは女性はその文化では重要ではなかったからです。 でもイエスは女性を登場させる。この時代女性はアウトサイダーやったのに、そこには堂々と乗ってるし、さらにそのほとんどが異邦人でした。タマル、ラハブ、ルツ、彼らはカナン人でありモアブ人、本来なら聖なる場所に入ることも許されない人たちで、幕屋にもまた神殿の中央にも入れない。要するに彼女らは汚れてたんです。霊的に汚れてたし、彼女らは人種的にアウトサイダーやったということ。ところが彼女らがイエスの系図に登場するんですね。実は彼らはジェンダー的なアウトサイダーやっただけではなく、道徳的にもそうでした。どういうことか。それは3節のユダがタマルによってペレツとゼラフを産みとある。これは今の日本においてもゴシップで、まあ言うなれば不道徳や罪深さの象徴みたいな出来事です。ユダはペレツとゼラフの父親で、タマルによってということは彼らの母はタマルですが、本来タマルはユダの嫁、つまり息子の妻であって、こともあろうにタマルは義理の父であるユダを騙して近親相姦の双子を産んだということだからです。またラハブ、この女性はエリコの町の娼婦でした。さらに6節、エッサイがダビデを産んだ、ダビデがウリアの妻によってソロモンを産みとある。ここでマタイがあえてウリアの妻という言い方をして、その名前を出さんかったのはなぜか。このウリアの妻はダビデの姦淫相手のバテシェバなんですが、ウリアがもともとどういう部下やったんかをこの系図は強調しようとしてます。これは僕の理解なんですけど、そうとしか思えないんです。なぜか、それはウリアがダビデの親友だったというところから始まります。ダビデがサウル王から方法の手で逃れて命の危険にさらされ、もうその糸が切れてもおかしくなかった、そんな時ある男たちがダビデと一緒に荒野に逃げた。彼らはそこで命を懸けてダビデを守った部下たちでしたが、その一人がウリアやったんです。力のある部下で、共に逃亡者にまでなり、ダビデに文字通り命を捧げた盟友たちで、ウリアはその一人でしたが、ダビデはその後王になって、ある女性を好きになり、その夫がウリアだということを知りつつ彼女を求めてしまった。彼女を愛し関係を持ち、ごまかしきれんようになり、邪魔になったウリアを殺させたという、そんなことの顛末をマタイはここで伝えてるんですね。ここでバテシェバの名前をあえてマタイが出さんかったのは、バテシェバを軽んじてるのではなく、ここでマタイはダビデを非難してるんです。どうでしょう、ここに羅列されたアウトサイダーたちは道徳的な部外者たちです。姦淫する者、不倫する者、近親相姦、売春をなりわいとする者、要は文化的な、人種的な、またジェンダー的なアウトサイダーたち、そんな彼らがイエスの系図に収まってる。僕らはなんかこれ当たり前のようにこの系図普通に読んでますが、でも旧約においてモーセがこういう人たちを神の前から完全に排除し遠ざけてたということを僕らは 忘れてはいけないと思います。でもイエスは今彼らを所有してる、自分の経歴の中に収めてる。それは何を意味するんか。それは文化から排除された人、社会から除外された人、神の律法から毛嫌いされてる人をイエスは招き入れたということです。血統も社会的な身分の低さも何をしたかもう関係ない、人殺ししてても関係ない。イエスの恵みはそんなもんには関係なく、あなたを覆い包んでくれるということです。一方でダビデは男です。ユダヤ人かつ立派な国王いうくらいまで持ってる。でもです、彼はどんな女より異邦人より悪いことをした。でもそんな彼もイエスの履歴書に名を連ねてる。そのことがイエスの恵みの完全さ、良い知らせの何たるかを表してるんですね。良い知らせはアドバイスではない、ただただ純粋な事実の報告です。そしてこの事実に接してあなたはこれからどうするんかという問いもここには含まれています。そしてまたこのイエスがあなたのためにしてくださったことによってあなたは今神の前に立てているということ、それは何を意味するんか。それはイエスの恵みを必要としない人なんか一人もいないということです。たとえこの世の中で最も偉大とされても、あるいは逆にもう最悪な人間とされていたとしても、イエスの恵みの対象外になることはない。すべてがその対象だということ。遊女も王もです、男も女もです、ユダヤ人も異邦人もです、金持ちの貧乏人も、男も女も王も遊女も対等に座る。イエスを信じこの良い知らせを受けるなら、みんな等しく神の前にいる。驚くべきことではないでしょうか。二節、アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産みとありますが、その下に書いてるのは実はこの箇所の英語キングジェームスバージョンなんですが、それを見るとですね、アブラハム begat Isaac and Isaac begat Jacob and Jacob begat Judas and his brethren となってます。この begat は beget の過去形で、 beget は古い英語で父親になってその子とその子のことで悩むという意味です。マタイの一章は17節まで begat、 つまり父親泣かせの子供たちのオンパレードなんです。皆さん、イエス・キリストの恵みはこの父親泣かせのビガットたちに満ち満ちてるということ。本来ええことしか履歴書には載せないと先ほども言いましたが、イエスはこのビガットたちを載せてる。これが私の血族だとイエスは胸を張って宣言しておられる。そのマイナスを自分の死によってプラスに変えれるって、 まるでオセロのようにです。端から端まで、それまで黒やったんが一変に白に変わる。これがクリスチャンなんです。皆さんはこのクリスチャンであることの名誉を理解しておられるでしょうか。たとえあなたが売春婦やったとしても、そんなことはどうでもええ。これが私の血族だ、何の問題もない。イエスは僕らのことを恥じておられない。だから僕らはこの系図の最後に載せてもらえてるんです。ヘブル人の手紙には、イエスは僕らのことを兄弟と呼ぶことを恥じておられないとある。なぜでしょう。それはイエス・キリストの価値観が全く違うからです。世の中は血統を重んじ、履歴を重んじます。何してきたか、金持ってるか、どんな地位か、人から尊敬されてるか、影響力あるかなどなど。でもイエスはそれを全部ひっくり返すんです。外では相変わらずそれが判断の基準かもしれんし、おそらくは今後もそうあり続けるでしょう。でもイエスの目には、教会には、そして TCC にはそんな基準は一切存在せんし、僕らクリスチャンはイエスのこの物差しと愛の交わりに、家族の交わりに生きる共同体なんですね。イエス・キリストはこの世の価値観を根底からひっくり返す、二つ目のポイントです。三つ目のポイントは、キリストは究極の休息、お休みである。17節にはこうあります。それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。たまたま14が並んでるだけなんかとも思いましたが、でもこの14という数字が7の2倍ということで意味を持つんですね。創造主である神はその技を7日目に休まれました。安息を意味する数字です。また土地は7年ごとに休ませなければならないと律法にも規定されています。これは養分を補給しないとダメだからです。またレビ記の25章では7年ごとに安息年がある年、その7倍、つまり49年目をヨベルの年と呼び、その時にはすべての奴隷が解放され、すべての借金が帳消しにされると規定しています。つまりすべての土地と民がその疲れと重荷から解放され、休みが与えられる。そんなことを聖書は7年ごとに、また49年ごとに宣言している。マタイがここで言おうとしているのは、イエスが大昔に生まれて死んだだけの過去の人というのではなく、主が時空を超えて生まれて来られた神の子であり、自分とその自分を、私たちをその家系、霊的な血筋を引くものとして置いてくださってる。それを本当に理解するなら、それを僕らが本当に理解するなら、僕たちはそこから安息を得ることができるということなんです。それはどういう安息か、またどんなふうに得られるのか。一つ目は、それによって自分自身を証明する必要がなくなるという安息です。だってあなたが娼婦であったとしても、王であったとしても、 結局そんなもんはどうでもええんやということがわかるからです。僕ら人間は人生を通して栄光というものを求め続ける存在です。でも一方で僕らは今や神の子として父なる神の恵みと栄光を受けるものになっている。だからたとえ失敗があったとしてももう自分を証明しなくていい。そのことはあなたに休息をもたらします。あなたはこう思えるはずです。私はイエスを喜ばすために自分の人生を良くしたいとは思うが、お金やポジションや人の評価など被造物からの栄光を求めて頑張る必要はもはやないと。神からの栄光こそが本物の栄光であって、被造物から来る栄光なんて一時しのぎの偽物やからです。その結果、本物の栄光を約束してもらってることによってあなたの内側には休息が与えられるんです。またもう一つ別の休息があります。これが二つ目の休息ということなんですが、僕らは世における悩みをもうあれやこれや抱えてて休息を必要としてる。そんな僕らはつい自分の周りの環境を変えて歴史をコントロールしなければならないと考えてしまいます。自分を別の人格にして人の評価もそっちに変えていかんといかんと思ってる。これは本当に疲れることです。その全てがうまくいくとは限らんからです。でもマタイはここに書かれている物語は全て真実だと言ってる。クリスマスになると必ずと言っていいほど読まれるのが今日の箇所です。宇宙から来た誰かがこの世に侵入し、奇跡的な力を持って嵐を鎮め、人々を死からよみがえらせ、病気も癒すという物語。でもその主人公が敵に裏切られ死刑になる。その瞬間全ての希望が絶たれたように見えるが、次の瞬間そのヒーローはよみがえり、みんなを救う。その最初がこのクリスマス物語で、それをマタイはこの系図から語り始めるんです。マタイが何を言ってるんか、僕らはこの系図の最後に名を連ねる血族だと彼は言うんです。そしてこれが世の他の物語と違う点は、これが真実の物語だということです。以前もご紹介した1990年代のアメリカ映画フック、これはフック船長の出てくるフックという映画なんですけど、それには中年になって記憶喪失になりながらも物語が真実であることをなんとなく感じ取ってるお腹の出たピーターパンが登場し、これはロビン・ウィリアムズが扮するニューヨークの弁護士なんですが、彼にこっちもまた年老いたウェンディが語りかけるんですね。ピーター、物語は真実なのよって。そうなんです。もしあなたがこのイエスの系図を読んで聖書に書かれていることを理解するなら、そして僕らがそれを読む読者であるだけではなく、実はその系図に僕たちも名を連ねる登場人物でもあるということを知るなら、猛烈なスリルと期待とワクワクを感じるんじゃないですか。僕らはそのメタボのピーターパンのようにみんな記憶喪失なんです。でもマタイは読者の皆さんって 物語は真実ですよって。今もこの新約の1ページ目から僕らに語ってくれてるんですね。この聖書に書かれてることは全て真実で、マタイの1行目から始まって最後は黙示録の最後の一文に至るまで全てがそうだと彼は言うんです。皆さん、世界の戦火はとどまるところを知りません。今は離れたところの報道やとしても命が脅かされ、家族が目の前で死に、愛する人とクリスマスも祝えんって、そんな人たちが世界に何百万人といる。僕らは今日本においてこうして静かなお正月を迎えようとしてますが、でもそれがいつまで続くかなんてどこにも保証はないわけです。でもです、でもです、この無常の世界は避けて僕らのキャプテンが登場する。その理想の一部はすでに聖霊によって僕らには与えられてるんだけれども、でも来るべきその時には目の周りの僕らの無機質なコンクリート板はもう全部粉砕されて、世界の戦争は全て消えて、あたかも海水がこの世に流れ込んでくるかのように、神の栄光がこの世界を覆う、この最後の一行に至るまで聖書は全てが真実の物語だって、この安心が僕らに安息を与えるんです。それはあなたにも安息を与える、確かな安息をあなたに与えるに違いない。それはこのお話が昔々あるところにで始まる神話ではないからです。救い主キリストが生まれたって、これが真実の物語の始まりなんです。皆さん、僕たちは今2023年のアドベント対抗節にいます。僕らはどなたの降臨を待ってるんでしょう。新約の僕らはイエス・キリストのご降誕をすでに経験済みで、今僕らが真実に待ち望むのは再び来られるイエス・キリスト、再臨の主です。2000年前の初臨はバプテスマの露払いなんかがありましたが、再臨のイエスは突然来られると聖書は語ります。その偉大な王の王、主の主、この方の再臨を待ち望む主の年2023年のこのアドベント、主よ来たりませと、主をおいでくださいと祈り心と大いなる期待を持って過ごしてまいりたいと思います。それでは一言お祈りいたします。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。アドベントの第三週、私たちの罪のあがないのために、主がベツレヘムの馬小屋にお生まれくださった2000年前のご降誕を祝い、また感謝するクリスマスを私たちは来週に迎え、今その恵みの大降雪を過ごしています。一方、私たちは日々生活を通し、仕事を通し、人間関係を通し、多くの困難や試練に直面します。 世界情勢は混乱の度を増し、戦火が衰える気配はありません。しかし主よ、私たちはそこにもあなたのご計画があり、真の平和が訪れることを信じ、日々祈るものです。また私たち聖書を神の書かれた真理の書と信じるクリスチャンは、主の再臨を信じ待ち望み、またそこに確かな平安と休息をいただいています。そのことを心から感謝します。主よ来たりませと唱えつつ、定められたその日まで、どうぞこの世にあって再臨の日に備えつつ、主が私たちに託してくださったその御業を忠実に成していくことができますように、どうぞお一人お一人を導いてください。神様、この後婚約式が持たれます。あなたの祝福あふれる時としてください。すべてを見てにおいだねし、私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。